松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社エスクローエージェントジャパン信託執行役員、不動産事業部長稲垣孝則さんをお迎えしています。今回で3回目のご出演です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、こちらの会社は大きな土地、駐車場からマンションからいろんな不動産を売却に特化して活動を日々されているということですよね。はい、はい、そして3つ柱があって、はい、ここを大切にしてますみたいなところがあるんですよね。はい、松本さん、
はい、
ね、
ぜひ私の強い希望で稲垣さんの会社のこの3つのこだわりについて皆さんにお話しいただければいいなと思います。
は
い、
3つこだわってるのはですね、まあ、特にこれ事業用物件、不動産を売却するという上では、まあ、3つ高値で安全にかつ納得して売るっていうところに非常にこだわりを持ってます。
うん、この納得というのは双方で納得ということですか？
双方ですね。はい。まあ、特に、売却のお手伝いをしているので売り主さんの方なんですけれども、うん、高値で売るというのは、まあ、当たり前じゃないかと思われるかもしれないんですけど、本当に高値にこだわって、じゃあ何をしてくれるんですかと明確に戦略を持ってやってるところってなかなかないはずなんです。うん、はい、そういう意味では不動産を売却するというのは当然いろんなご事情の中で、売りたくてなんか適当に売る人はいませんので、うん、でこれが人生のターニングポイントになったり、1億で売れると思ったものが1億5000万で売れたら、この5000万人生に大きくかかってきますよね。
うん、本当ですよ。家一軒建てますよ。
はい、本当に、はい、なので高値で売るというだけですいません、1時間喋ることになるんで、まあ、ここは、まあ、本当にこだわってますという、
はい、
ところですけれども、でかつじゃあ高値で売れりゃいいのかっていうと、そんなこともなくて、うん、安全に売ると、例えば売却した後でこんなことがあったんだけど、これは保証してくれとか、これは聞いてないぞとか、トラブルになると当然そのご家族ご家庭のお名前に傷もつきますので、うん、ましてや保証してくれなんて言い出されるとお金も出てっちゃいますから、はい、こういうことがないように万全に調査と告知をして、で過去の裁判事例なんか全部紐解いて、私過去見たことあるんですけど、うん、はい、売り主さん売却する方が要はなんか損害賠償請求されてるとか負けてるケースって告知不足なんですよね。うん、なので徹底的に所有者さんからいろんな情報をお聞きして、とにかくきちんと告知をすると、はい、こういう物件ですと、で安全に売ると、で最後納得して売るが一番大事かなと。はい、まあ、当然高値で売ることも大事なんですけど、うん、マイホームを売るのと違って、まあもうそれこそご一族がこの売却に注目してますというケースも多いですし、うん、ご兄弟で売るという場合にもそれぞれいろんな思惑の中で不動産売却されますので、高値かどうかってこれ分からないんですよね。例えば1億円ですと、ペラッと購入申込書が出ましたよって、1億ですと言ってもこれが高いんだか安いんだか誰にも分からない、うん、正直私だって分からない。はい、なので通常だいたい100ぐらいのリストを作って営業活動するんですが、
これさらって100と言ってますけど、
大変ですよね。
同じ業務をしてくれる人がどこにいるんだっていうと、私は少なからず会ったことないんですよね。
100ってすごい数だと思います。
は
い、
で知ってる業者さんに紹介して取引が行われてることが世の中ゴロゴロあるんで、
はい、
稲垣さんのところのこだわりとしては、知ってようが知ってなかろうが高く買ってくれる業者さんを探してるんで、
はい、
うん、なんで業界人であれば本当かやと思うぐらいの話だと思
って、はい、もう松本さんがもう一生懸命喋ってるのがもう伝わる、はい、本当すごいことなんだからねっていう感じが伝わりますね。
はい、
はい、うん、で納得してます。
そうですね。でかつその各社が何て言ってたのか、どういう理由でその値段なのかというのを、100だったら100全部リストにしてお出しをします。でその結果、一番高いとこがこういう理由でこの値段なんですと、相対的になぜ高いのかということをきちんとご提示ができると。
だから納得なわけですね。
だから納得なん
です。かつ安全が入ってくる、うん、ここももう大変なことだと思うんですよ、
う
ん、
そうですね。
はい、
私も稲垣さんもそうですけど、あの投資家のお手伝いしてるというよりは代々続くご家庭の売却をお手伝いしてるんで、売却される方々ってご自身で買ってないじゃないですか、
うん、
引き継いでるものじゃないですか。一族のためにも最大の価値を高めることが私は大事じゃないかなと思うんですね、
まあ、おじいちゃんが残してくれたとか、うん、ひおじいちゃんの土地でとか、はい、そんな思いの人もいっぱいいらっしゃいますもんね、はい、
でそれがいくらで売れるかで次の購入の動きは全然変わってくるんで、うん、まあ、そういう意味でもそうすごい力を借りててですね。
なんできっと稲垣さん これまでのご実績とかもですけど、そのただ高値で安全に納得してってこう事務的なところではできない、
はい
ね、人の尺っていろいろ価値観があるってずっと話されてるじゃないですか、
はい、
人としてのその人となりのところの関わりにもものすごくお時間かかるんじゃないですか。
あ、そうですね、そうですね。なんでどうしてもあの自分の価値観とかそういうものでこう測りがちですけど、当然そのご家庭その方によって価値観優先順位違いますので、まあこれが一番いいですよというのはこっちが決める話ではなくて、あのなのでまあこう入札っていう形を最後取りますけど、はい、別に1位の方に売る必要はなくて、
ほう、
はい、
う
ん、もう2位の方に売りたい、3位の人に売却したい、
これしょっちゅうあるんです。
はい、もう総合評価で当然自分が所有者なんだから自分が売りたい人は選びたいと。ただ
誰が入札なのに、
そうです、どういう条件なのかということはこちらがきちんとご提示をして、はい、なんで結構2位の方に売りますなんてしょっちゅうあります。
それは1位の方は納得するんですか。
1位の方は金額1位でしたとはお知らせしませんけどね。
そういうことか、
はいはい、
本当に売り手の人のことを考えてっていうところですね、
はい、
まあ、それも前提として売り主のために作った仕組みなので、
はい、
なので売り主側にいる私からすると
ありがたい、
はい、本当に素晴らしい仕組み
です。大きな見方という感じですね、うん、いや、ありがとうございます。次週もさらにいろいろとお話聞かせてください、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所外国法事務弁護士タイタの誠さんを迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、アメリカの弁護士さんが日本にいらっしゃったということで、そしてこのベリーベストで国際訪問のところで携わっていらっしゃるとお聞きしております。
奥様も弁護士で、
そう、日本の弁護士だということでね、ちょっとお聞きしました、ね、
なんかドラマのようですよね。
本当ですね。でお父様もアメリカの弁護士で、ちょっとあの余談でね、先ほど夫婦喧嘩とか親子喧嘩ってどうなってるんですかって言ってましたけど、なんか大田のさんは自称自分が一番弱いということでね、はい、お聞きしてましたけれども、はい、そんな大田のさんですが、先週、まあ、法律とか契約書などは、うん、日本は大変どちらもフェアだと、こう打つね、うん、どちらもフェアだけれども偏ったあの契約もあるんですよなんてお聞きしてましたけども、
はい、
具体的にね、
ぜひそこら辺あの、地域の差とか国の差などあるんじゃないかなと思うんです
けど、聞いてみたいです、はい、
そうですね、あの地域差で言うとですね、やっぱり一番しっかりした契約内容で、
はい、
不利な契約を結ばせてくるのは、はい、あの日本側にとって不利な契約を結ばせてくるのは、はい、あのまあ、アメリカが多いですね、
はい、やっぱり自己主張というところで契約も主張が、
うん、多分ですね、アメリカの小習慣というか文化がですね、はい、あのまずすごい不利なものを出して、
はい、
で相手がそれを押し返して、はい、でそれでこう厳しい交渉を重ねてゴールにたどり着くっていうものなんですよ。そうなので、すごいひどい一方的なものが出てきても、ひどいってちょっと声があるんですけど、まあ、一方的なものが出てきても基本的にも押し返せるんですね。でそれでも逆にあっちにとすごい不利な内容に書き換えて、じゃあ中間点探そうかっていうような、あの交渉を基本的にすることが多い。
締結までに結構時間をかけるということですね。
そうですね、
まさに交渉は、あ、交渉の世界ってことですね。
そうですね、おっしゃる通り、もうでその交渉をしたくないんであれば、はい、すごい不利な条件を飲むことになるっていう、
はい、
そういうような文化ですね。でそれに対して、まあ、本当に一般 般論なんですけど、はい、例えばなんか東南アジアの契約書なんかはですね、はい、あの結構一方的なものを見たりすることもあるんですが、はい、それでもその契約書自体がちょっと不完全でですね、うん、
不完全
そうですね、
足りないことがあったり、
そうなんです、うん、なんで一方的ではあるもののここはちょっと抜けてるから、うん、実はそんなに一方的になってないねっていう、はいはい、多分意図してではないんですけど、そうなので、まあ、そこでのちょっとまだ爪の甘さが、うん、あるようなあのことを結構
見ます。興味深いな。
ちなみに、イギリスなんかどうなんですか、
はい、
あのアメリカの元、ね、イギリス でイギリスが世界的に昔すごい力があったじゃないですか。そこら辺を考えた時に何か少し違うのかなと思って思ってですね。
そうですね、イギリスも、まあ、やっぱり歴史もあって、はい、法律もしっかりしてる国なので、はい、やっぱりアメリカに近いというかですね、はい、まあ、あのすごい不利な契約もやっぱり見ることもありますし、うん、でもそれよりもアメリカひどいかなっていう感じですね。
これね、私も小さな会社の代表をしていて、こんな頼れないこと言うのはあれなんですけど、うん、はい、まず契約書とかの言葉自体が難しいじゃないですか、はい、どの国のやはり契約書も言葉って難しいでしょ、当たり前のこと聞いてますけどもそれをまず噛み砕いて理解して、その上で交渉っていうところが、国民性も分かっていなければいけないしっていうところで、難しいお仕事されてるんだなと。
まあそうですね、まあ、それは本当にもう経験ですね、うん、なんかあの、うん、そうやっぱりあの経験上逆になんか押し返してあんまり不利 な書き換えたりして、あの直すのがそれがやっぱりなんか失礼にあたるっていう風に結構日系の企業さんだったり でその結果なんか契約が流れちゃったらどうするんだっていう、なんかそこの部分やっぱり心配されることがやっぱりあるんですけど、でもやっぱりそこは本当に商習慣の違いがあるので、アメリカは逆にそこを押し返さないといいようにやられてしまうような文化なので、そうですね、
あとはそれこそですね、その国境を越えてですね、はい、相続とかいうところでもやはりこう向こうにある 何か不動産とかがあるとか、逆にこちらにあるとか、そんな時に決まり、まあ、契約じゃないですけど、うん、違いますでしょ。
そうですね、う
ん、それって難しい話ですよね。
難しい話ですね。でこれも本当に国によって全然考え方が違ってくるんですね、はい、なんかあの、まあ、例えばなんかヨーロッパの法律とかだと基本的にその、亡くなった方の本国法というか、
はい、
国籍持ってる国の法律が結構適用されたりするんですが、うん、日本も基本的に本国法主義っていうのが、うん、あのようなものを取ってるんですね。それに対してアメリカなんかはですね、その永住地主義っていうようなものを取っていて、はい、あのまあ、結局その人が最後に永住していた場所の、はい、法律を適用するのが相続によってはフェアなんじゃないか、
うん、
最後の最後に住んでいたところですね。
そうですね、そう、永住してたその人が最後に住もうと思っていた、はい、住んでいた場所がの法律を適用するのが、もうなんでこれも本当になんか国によって全然違うので、
何を大事にするかってところになってきますね、
うん、そうなんです。でその法律が衝突した時にじゃあどこの法律を選ぶんだってなると、はい、基本的にもうアメリカに物があったりアメリカに住んでたらもうアメリカの法律っていうふうにも考えるのが一般的で、で日本に住んでたら日本の法律、アメリカと日本の間だとですね、
まあ、そういうゼロからいろいろと開拓していかなければいけないという感じですね。ありがとうございます。次週もいろいろと教えてください。ありがとうございます。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。